どうも、ガルです。
みそでーす。
今週は2020年第2号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで、今週は東京忍びスクワットが打ち切りだったので、その追悼番組を撮ったりした一方で、今週から新連載が始まりました。新世紀動総員未知の衝撃に備えよ、時代をぶち抜くロケット新連載2連弾第2弾、アグラビティボーイズ中村敦史先生が始まりました。
そうですね。
ということで、中身語る前に、実は、この中村敦史先生の前作、週刊少年ジャンプで2013年に連載していた、クロクロクという作品の打ち切り追悼番組があったんですが、僕ら撮ったんですが、2013年に。
うん、
それが、その時まだニコニコにアップしていない時期のものだったので、ちょっと聞き返そうと思ったらニコニコになかったんですよ。
はいはいはい。
なので、ちょっと今回、アグラビティボーイズがとても面白かったので、中村先生を応援したいなという気持ちの表れとして、まあ、何の応援になるのかといったら何の応援にもならないんですが、別に。まあ、せっかくなのでという形で、ちょっとアップしていなかったクロクロクの打ち切り追悼番組を改めてニコニコ動画にアップとかしております。ということで、クロクロクの内容をうっすら思い出したい方などは聞いたら何か思い出せるかもしれませんし、僕とミスさんの語りの、なんかこう、変わってたり変わってなかったりするところを聞けたりするかもしれませんからね。改めて。
そうですね。
自分で聞き返すと結構びっくりするぐらい変わってるんですけどね。
いや、ちょっと怖くて聞けないっすわ、逆に。
変わってる。まあ、第三者が聞いたら全然気にも留めれないところでしょうけれど、結構語尾のここを伸ばしたりとかしないように気をつけたなとか、こういう感じで言い切ろうって気をつけてたなとか、いろいろと思い返すような感じで懐かしく聞いたりとかしました。まあ、クロクロクはすごく好印象の作品だったんだなというのが改めてわかるような番組にもなっていました。で、それも含めまして、中村先生の経歴としましては、こちら、最初に、名前が出たのが、ストキンファイヤー年部門第2回に、ニュルンベルクの川下りという作品で最終候補。その後、赤丸ジャンプ2009年サマーに、代打中島という作品を掲載してデビューとなりました。2009年デビューです。
ほうほうほう、10年前。
そうですね。で、その後、ジャンプネクスト2012年スプリングに、マトリトワークという作品を掲載。その翌年、2013年4号合併号に読み切り版クロクロクを掲載。その年の35号からクロクロクの連載版が始まりました。でそちらが17話で終了。その後、ジャンプネクスト2016年ボリューム1号にケンパトリックという作品を掲載。で、去年の2018年8月に、ウェブ版のジャンプラスの方にゼナダイバージョン321という読み切りを掲載しました。その作品が、今回のアグラビティボーイズの元になった、というか、1話の内容の元になった読み切りとなっております。なので、1話のサブタイトルが、ジェナ・ダイ・バージョン321というサブタイは、その読み切りのタイトルがそのままサブタイトルになってる感じです。はい。といった形で、今週から2回目の連載となりました。では、内容としましては、宇宙に未開の惑星を開拓するために宇宙に旅立った4人の男たちでしたが、2日目に地球は滅び、3日目にブラックホールに飲み込まれて、いきなりその目的の惑星にたどり着いたところで、上位存在に出会って女になる薬を1人だけ一度だけ女にするっていう薬を渡されて、4人のうち誰が女になるかを話し合った結果、その薬を投げ捨てて、女の移民の人たちが来るのを期待して頑張るぜっていう話でした。
いやはや、面白かったっすね。
いや、もう、大変、ここ最近の新連載で一番期待値高いかもしれませんよ。
いや、そうですね。なんだろう、最初すごい壮大な SF 話かと思わせといて、もう中身は何でしょうね、高校生の物質のなんか無駄話というか。妄想話というか、あとは壮大なコントというか、
はいはいはい、
そんな感じの会話劇だったんでね、意外性もあったし、普通に会話劇の内容面白かったですからね。
そうですね。
かった
ですね。いや、特にやっぱりこのクリス君が、すごく可愛らしい男の子のクリス君が、みんなの争いを止めようとして、純粋に振るわる、ピュアに振る舞うことによって、より煽るっていう、この形はすごく鉄板でしたよ。
いや、鉄板でしたね。いやー、反応すごい良かったしな、女になれなんでだよとかっていう、この顔とかも良かったしねっていう。
はいはい。
いや、顔芸とか、たたずまいでちゃんと笑わせてくれるし、おちんちん相対性理論とかっていう謎の理論も出てきましたしね。
そうですね。個人的には、この後に、その、おちんちんの値に関して、OT 値っていうのに関して僕は、OTN 値って言っとしたんですよね。
ああ、そうですね。
っていう。いや、まあ、それは全然どうでもいいんですが。っていう、なかなかワードセンスにも引っ張られる感じがありましたし、やっぱり黒黒の頃から本当に掛け合いは大変面白かったですし、画力に関しては完全に、こう、進化してますからね、今回。
そうですね。
この5年で、6年で大変進化しているので、いやー、本当に隙のないギャグ漫画になってますよ。
いや、本当だね。だから、なんかすごいこの後も、なんかいろいろ発展させようがある感じだし、ずっとこのネタ引っ張ってくれてもいいしっていう。
まあ、ここでこの薬を投げ捨ててることに関しては、明らかに後々回収できる状態にしてますよね。
そうですね。間違いないですね。
その、物理的にも回収できますし、ネタ的にも回収できる感じになってますからね。
うん。
なので、大変美味しい状態で、で、その一方で、これとはまた別のネタも放り込みますしね。
そうですね。上位存在さんがいろいろやってくれそうですしねっていう。
まあまあ、他にもいくらでも、こう、出会いはありますからね。
うん。
異次元生物以外にも、何か巨大生物、極小生物、古代生物、憑依存在。とかなんでしょうね。SF のお約束っていくらでもありますからね。
そうですね。で、それに対してこの4人がいろいろ反応して、なんかまたよくわからないコントを始めてみたいな感じになってくるでしょっていう。
はいはい。という感じで、いや、本当に掛け合いが回り出せば、ひたすら同じキャラクターたちの、その、新しいネタに対する反応っていうので、いくらでもお話は回せると思うので、まあ、ある程度は回せていくと思うので、そういう点で、いや、このキャラクターたちの掛け合いは、この先もすごく見たいので、見続けたいので、いや、大変、第2話以降も期待です。
いや、期待ですね。まあ、なんで本当に、せっかくでもね、性別変換のやつがあるわけですかね。絶対に女にはならないでほしいですねっていう。
いやー、むしろ、女性が一人漂着してきた上で、間違って性別転換してほしいですよね。
みんな男になっちゃうっていう。
結局男っていう。いやー、ぐらいの意表をついた使い方もいいかなとか、ちょっといろいろ妄想したりしますね。
そうですね。いやー、確かにいろいろ妄想が膨らむね、これっていう。
とはいえまあ、本当にこの4人だけで全然話進めてくれてもいいですね。
そうですね。別に1年くらい全然回せるでしょっていう。
はい。という感じで、先週の予告の段階で僕はちょっと言ったかもしれませんが、SF コメディ、きっとあれですよ、宇宙船、レッドドワーフ号みたいなやつですよ、みたいな話をして、実際ほぼそんな感じな気がしてるんですが、今。
まあね。
あれもなんか地球滅んだ後の話ですね。
うん。
っていう感じだったりするので、あの宇宙船ドワーフ、レッドドワーフ号だって、まあ有名な海外 SF コメディドラマで NHK とかでやっていて、根強いファンのいる僕の子供の頃にやっていたようなそういったドラマですが、あれも本当にクルー4人ぐらいが、基本それ以上メンバーを増やさないような状態で、毎週繰り広げるコメディでしたからね。
そうですね。
そういう点で、全然その閉鎖空間で、閉鎖された世界で、限られた人数で、っていうのは全然回せる状況だとは思いますので、もちろん。まあ、そういう点で、もうこの4人でどこまで回せるかっていうのはすごく見てみたいですよ。
いや、見てみたいですね。そうですね。あとは上位存在さんが、の素顔とかは僕は結構期待してはいるんですけどねっていう。
ほう。素顔
は。いや、わかんない。やっぱり、いや、あるんじゃないですか。やっぱ女の子に飢えてるとだんだん上位存在さんがなんかこう、上位存在単になってくるみたいなことあるんじゃないですかねっていう。
はいはいはい。
うん。そうした時になんかこう、上位存在さんがどういう反応してくれるか楽しみだと思ってるんですよねって。
なるほど。まあ、確かに、今までこの1話においてこの4人以外に出てきたキャラクターですからね、唯一。
そうだね。
確かにそういう点で言ったら、第5のキャラクターとして、もっと広げるのかもしれませんね。まあ、二度と出てこないのかもしれませんしね。
まあ、それはそれで最終回にちょこっと出てきてもいいけどね。
はい、
登場は3年後くらいにみたいな。はい
といった感じで、今 SF が流行ってるのか流行っていないのかよくわかりませんが、まあ SF のあの小説の新人賞とかここ数年でちょっと新設されたりしたものもあったりしますが、そういった和製 SF をさらに盛り上げる一作となるんじゃないかと大変楽しみです。
はい。
では続きまして鬼滅の刃の第186話内容としましては、炭治郎くんのいたこの匂いのない世界というのは遺伝によって伝わっている過去の記憶で、自分のご先祖様の記憶で、そのご先祖様が頼一さんから自分の身の上、自分がどういうふうに生まれて家を出て誰と出会って奥さんと出会って子供を設けて、それを鬼に殺されて鬼狩りになって鬼舞辻さんに会ったっていう話を聞いてますという展開でした。
そうですね。まあ、頼一さんの過去の話に行ってしまったわけですけども。
はい。
いやー、でもやっぱ頼一さんは、僕はほんとすごい、私は何一つ成せなかった空虚な事実だったみたいなことを言ってる横顔とかがすごい印象に残ってるんで、 まさにその通りっていう感じので、ちょっと切なくなってましたね、今週っていう。
まさにその通りですか？
いや、でもそうじゃないですか、やっぱり鬼に全て奪われたってね、同じ流れじゃないですか。でも、本当に、俺はこれだけさ、才能溢れてさ、何でもできるやつが、結局何も守れなかったっていうのが、すごい悲しいんだよねっていう。
はいはいはい。
だってすごいじゃないですか。子供の頃からだって一度一周走り続けても疲れて足が止まることがなかったですよっていう。もう、どこの住人の世界の、どこの世界の住人ですかみたいな感じじゃないですかっていう。
まあ、呼吸を使いこなしてますから、常駐状態ですから、生まれたこの方。
そうだね。でね、こんな男でも幸せが手に入らないのかっていうのは、本当になんか見ててすごい、悲しくなってるんだよね、俺はっていう。
手に入らない。まあ、この後、だからこそ、炭治郎くんのご先祖様が、約束と耳飾りを受け継いでいくんですよ。
まあね。いやー、でもなんかすごい、あれなんだよな、この、ね、鬼狩りとなったっていうで、呼吸を使えない、私が教えた、私の兄も部下を殺され、鬼狩りに食われ力を貸してくれたっていう。まあ、全然裏は違うんだろうけどもっていう。
そうですね。
うん、
この辺の展開に関しては、お兄さんのことを描写するところに関しては、まあ本当に相手側から見た時の、どう見えていたかっていうのが、ついにようやく判明した感じではありましたね。
そうですね。いや、はや、だからちょっとね、しかもこの後ね、無惨様、残念なことに逃がしちゃうわけじゃないですかっていう。
はいはい。
ここまで決意になって。だからそれもすごい、なんかどうなるんだろうっていうのはすごい、逃がしたときすごい悲しくなりそうで嫌なんだよねっていう。
実際、なぜ逃がしたのか結構ずっと謎でしたからね。
そうなんだよね。まあ横に玉代さんがいるからね、その辺もあったかもしれませんけどもっていう。
これもびっくりですね、なかなか。
これびっくりだったね、確かに。いやー、だからこれのきっかけによってね、無惨様をこうやってあんなに玉代さんが、あの臆病者があって毛嫌いするようになるかもしれませんけどっていう。
それはいい展開かもしれませんね。
うん。まあまあ、無惨様がトラウマを植え付けられるということに関してはすごい楽しみではあるんだけども、一方でも頼一さんがなせなかったっていうところはすごい悲しいっていうね、なんか、来週めっちゃ気になる展開なんだよねっていう。
そしてそれが、どのようにして炭治郎くんに受け継がれてきてるかが、ついに繋がるかもしれませんからね。
そうですね。
という感じで、果たして、どうなるのか、13の方がどうなるのか、等々を含めて、なんでしょうね。まあ、気になる要素が多すぎます。
そうですね。
というのと、あと本当にこれまで、頼一さんに関してかなり謎が多い、どこか掴みきれない、人間的ですらない、非人間的ですらある感じで描かれてきたのに対して、今週で一気に、やっぱり頼一さんの人間らしい面がすごい強調されて描かれてるんで、なんでしょうね。その点はすごいグッときましたよ。
そうですね。
あ、頼一さんも人間だったんだっていう感じ。それがすごい伝わってくる、気持ちが伝わってくる展開、回想で、いろいろとまた楽しみになってきました。では続きましてが、配給の第376話で、日向くんたちの戦う相手は、千人と言われるようなすごい試合巧者で、ビーチバレーやばいっていう展開でした。
いやー、ビーチバレー話ちゃんとやってますけど、普通に面白いですねって。
いや、本当に。いやー、普通に試合展開。てっきり、何か日向くんの現在っていうのを描いて、ある種活躍みたいなものを描いて、終わってしまうことすらちょっと思っていましたが、ちゃんと敵にも個性付けがされてきましたからね。
そうですね。千人ですからね。
千人ですからね。いやー、この辺本当に手を抜かないですよ。
抜かないですね。ちゃんと、それで面白いからね、忍者対千人、お互いそれらしいもん出してるしねっていう。
はいはいはい。
いやー、だから最後は本当、翔陽くんがどうやるのかっていう、忍者殺法で戦ってくれるのかっていうね、本当に。東京忍びスクワットは違う忍者、こういうのを見せてくれるかもしれませんよって感じですね。
そうですね。東京忍びスクワットが打ち切られた今、忍びを継ぐのは日向くんかもしれませんからね。
そうですよ。っていう。
忍び界のトップを取るのは日向くんかもしれませんからね。
いや、間違いないでしょっていう。
という感じだったりしますので、あとは今週、その日向くんのプレイに、ひなたくんのプレイに引きずられるようにして、このサンタナに、サンタナさんに関しても、こう、バレーに対してすごい一生懸命になっていく、試合にのめり込んでいくっていうあたり、この他人に影響を与えていく、そのある種の狂気の純粋さみたいなあたりは、やっぱりひなたくんのこの主人公性が発揮されている場面で、これもやっぱり、この配給という漫画の読んでる気持ちいいところだったりするので、お、やってるやってるっていう感じがして、すごい嬉しかったです。
そうですね。
では、続きましてが、まあ、一応個別に語っていきます。配給、終章、大反響、御礼、スピンオフ、ギャグ、ブラジル編を特別掲載。ということで、レッツ先生による、レッツ配給特別番外編、in ブラジルというのが掲載されました。いやー、面白かったです。
そうですね、もうだって、一コマ目からすげー落としてきてるじゃないですか
そうですね、ブラジルに来てホームシックになったひなたくんは、日本から持ってきていたカリカリに焼き裂かった鮭の皮を食べていたっていう。
これひどいだと思って。
そうですね。なんでしょうね、このツッコミも何もないのに、すごく面白いのは何なんでしょうね。
そうだね。いや、なんか、これだけで、なんか、すごい、こう、なんだろうね、このレッツ配給見た甲斐があったなって感じたもんって。
読んでるこっちが、3、4通りのツッコミができそうですからね、これに対して。
そうだね。いやー、すごいね、っていう。そして、まあ、その後のね、データも忍者を継ぐものですから、っていう。
はいはいはい。
いやー、よかったよかった。なんで、ちゃんとね、やっぱ、ブラジル編、もう、本編にちなみすぎてる感じで。面白くなってるかねっていう。
いやー、本当に、先週のお約束のネバーランドに続き、本当に力のあるスピンオフギャグというのは、本編がどのような展開であってもちゃんとついてこれるんだなというのがよくわかりましたね。
そうですね。
ということで、大変面白い、レッツ配給でした。ぜひまた連載してもらいたいものです。では続きましてが、2号連続カラー第1弾、映画公開カウントダウンセンターカラー、僕のヒーローアカデミアでした。センターカラーは、飯田くんの1枚でした。
いや、そうですね。かっこいいですけど、本当に寝るのとか大変そうだよねっていう。
多少は、なんか加減が効かないんですかね。
どうなんですかねっていう。
これ普通に金属張りに硬くて、この形で固定されてるんですかね、これは。
どうなんでしょうね。いやー、なんか、くにゃってなるんですかね、曲がったりするんですかね。
まあ、寝づらいは寝づらいかもしれませんね。まあ、この世界にいる、多少、この、いて、要素のある、キャラクターはみんな、まあ、大内障なり、生活の不自由は感じそうですよね。
そうですね。
という感じの、まあ、かっこいい、飯田くん。そして、内容としましては、デク君たちも、遊泳で普通に生活してて、これからに向かって頑張っている一方、相沢先生は、グラントリノさんとかに呼び出されていったら、黒霧さんは何か給油が変わり果てた姿だったらしいと知らされますという展開でした。
いやはや、今週は本当、おちゃこちゃんのエピソードとかの和みムードも結構あったにはあったんですけども、後半に全て持ってかれちゃいましたねっていう。
そうですね。すごい不穏な空気がバリバリに流れ込んできましたね。
いや、そうだね。本当にこの黒霧さん、相手方の幹部が実はノームであり、しかも、相沢先生の同級生から作られたもんだったっていうことが判明するわけですけどもっていう。
はいはいはい。
いやーちょっとだいぶ不穏な空気になってたし、これはやべえぞ。生徒は死なないにしても、先生方とか何か死にそうだって思ったよって。
はいはい。
この最終決戦においてっていうね。
いやー、まあ、この漫画は本当に一時期からすごく不吉なものを漂わせてますからね。
そうですね。
まあまあ、それがいい方向に働いたらいいなとは思ってますよ。
うん。いや、まあ確かにね、やっぱヴィラン連合がどんどん大きくなって、そっちの方が筆が乗ってる感じもちょっとするしっていう。
はいはい。
くらいだからね。だから本当にどうなるんだろう。ちゃんと、いや、まあ別に生徒も死んじゃうかな、やっぱり。
いやー、わかんなくしてるあたり。まあ死んでもおかしくないと思わせてるあたり、かなりの成功なんだと思いますよ、この作品の。
まあそうだね。いやはや、だからちょっと本当に闇がどこまでね、すでに UA とかを比べてね、入ってきてるのかってのも気になりますし。
はいはいはい。
いやー、だからちょっとすごい楽しみですねっていう。
本当に重たい展開が続くことすらちょっと覚悟させられますね。
そうですね。
という感じで、まあ、果たして、まずは、相沢先生がどういった試練に出くわすのか、大変楽しみです。
はい。
では続きまして、ブラックローバーの第232話内容としましては、アスタ君はロロペチカさんのもと、領土を広げるぜって感じでやってます。で、アスタ君はチャーミーパイセンの、暴走を止めに行ったりする一方、副団長になってるユノ君のところに、ハージ村の教会から誰か来ましたという展開でした。
いや、まあね、我々この半年後になって成長したノエルちゃんやミモザちゃんが見たいぜみたいな話の中で思ってました、言ってましたけども。
はいはいはい。
そのアンサーとしてちゃんとこう成長したボディを見せてくるっていうのはさすが田畑先生、サービス精神旺盛だと思いましたね。
そうですね。いやー、ここまで露骨なサービスシーンっていうのはちょっと笑っちゃいましたけどね。
そうですね。パイタッチまでありますからね、ちゃんとっていう。
はい。しかも、正面から思いっきり揉んでますからね。
いや、揉んでますからね。まあ、ロロペチカさんだったら、まあ、それくらい済んだろうなってのはありますけどもっていう。
はいはいはい。いや、意外と正面から、この、胸の先端を隠すような形で優しく揉むっていう形は、そんなに多くはないかもしれませんからね。
そうですね、シチュエーション的にってことですね。
まあ、お色気シーンの描写として。っていう点で、結構この無邪気に正面からぽよぽよ触ってる感じっていうのはなかなかキャラクター性とかを織り込みつつ、この絵力みたいなもの、絵の完成度みたいなものにこだわった一枚だと思いましたよ。
そうですね。そして、まあ、チャーミーパイセンはなんか外獣扱いされてましたけどもっていう。
そうですね。
いやそれでいいのか、チャーミーパイセンって感じだけどって。
まあ、これだけ食べて太ったらその分強くなるんじゃないですかね。
どうなんでしょうね。他結構みんなヒロイン力を上げてるのに、チャーミーパイセンのヒロイン力だけ下がってるよっていう。
そうですね、確かに。まあ、いつも通りっちゃいつも通りなんですけどね。
そうですね。まあでもなんだかんだで僕はまあ、ユノ君は、まあ、アスタ君、ユノ君のまあ一番はアスタ君かもしれませんけども、まあなんだかんだで僕はユノ君、チャーミーパイセンのペア好きなんで。
はいはいはい。
この二人にくっついてほしいなって思ってるわけですけど、ちょっとここまでヒロイン力が下がるとね、不安でしょうがないですよねっていう。
いやいやいや、逆にあんまり決まった女性だと、キリッとバシッと決まっちゃった女性だと、ユノ君の相手はバランス悪い気がしますからね。なんで、やっぱりユノ君の相手は、ユノ君のお茶目な一面を引き出してくれるぐらいの女性の方がやっぱ合ってると思いますから。
はいはいはい。
やっぱチャーミーパイセンはこれでいいと思いますよ、僕は。
これでいいのか。いやはや。そして、ちゃんとね、この後、ユノ君の話が、教会に来たあの男の人と繋がるみたいですからっていう。
はいはいはい。
あそこはほんと気になったんで、ちゃちゃっとやってほしいなってますね。
そうですね。という感じで、まあ、教会に男の人がいて、ユノ様っていう感じでしたから、まあ、ユノ君の出世の秘密等々も含めて、何か改めて大きな話、そうですね。魔法帝とか魔人の話終わっちゃいましたからね。
そうですね。
そういう点で、初代魔法帝や魔人の話が終わった今、さらに掘り下げる過去ってなると、やっぱり出世の秘密になってきますからね。
そうですね。
それは確かにずっと第一話から頭の隅では気になっていたところではありますので、その辺が展開されていくとなると、また初代魔法帝魔人に次ぐこの作品のシリーズとしての大きな、こう、遺品を、遺産を掘り起こすんじゃないかというので、大変楽しみですよ。
はい。
では続きましてが、こちらもスピンオフ読み切りです。ブラッククローバー SD、アスタ君魔法帝の道、特別戦小林セッタ先生ということで、最強ジャンプに連載されているスピンオフ、ブラッククローバーのスピンオフギャグ読み切り、ギャグ漫画が本誌に出張掲載となりました。ということで、こちらはそれほど本編にはつながない感じのギャグ読み切りでしたね。
そうですね。まあまあ本当に、体は子供、頭脳は大人、その名は法廷ユリウスって感じでしたねっていう。
まあ、そうですね。クソガキって言っちゃってますからね。
いやいや、そこはなんかもうちょっとなんか、名探偵っぽいって言ってあげようよ。
という点、まあその点多少こう、本編中の設定も盛り込むような形の、最近出てきた設定を盛り込むような形でのギャグではありましたね。
そうですね。
ということで、確かに、食べながら戦うっていう黒の防御のスタイルに関して太らないか心配でしたが、太るんですね。
いや、太るんですね。ちょっと本当に、あれですね。ラック先輩は太るともう誰が誰だかわかんないっすね。
まあ、みんな、でも確かに他のキャラは一応わかるっちゃわかるか。
うん。
ラックさんは確かにわかんなくなっちゃう。無個性になっちゃいますね。
無個性になっちゃったね。やっぱ太らない方がいいですよっていう。
そうですね。まあ、これはこれで、一人くらい巨漢キャラがいても面白いかもしれませんけどね。という、スピンオフギャグ読み切りでした。では続きましてが、前回ロボットアクション新連載第2回センターカラー大蔵25ページ、ジップマンということで、こちらの兄弟の、現在と昔を対比させるようなセンターカラーでした。
いや、ま、そうですね。ジップマン意外と可愛いね。
つぶらな瞳してますね。
そうそうそう。気がつかなかったよ、第一話では。
はい。この携帯だとあんまりメカ感ないですよね。
そうだね。
感じで、なかなかキャラデザーいいな、いい感じだなっていうのと、なかなかビビッドな色合いが、なんでしょうね、ヒーロー感を感じさせるような、そういったセンターカラーになっていました。で、内容としましては、第2話で、ロボットに入ってしまった弟のコウシロウくんから色々と事情を聞いたカナメくんは、学校の屋上で、またなんか、 変な奴に襲われたんで、弟くんと合体しますという展開でした。
いやー、まさか、幸四郎くんがこの姿になったのが、襲われたからっていうのはちょっとびっくりだった。
そうですね。天才科学者っていう設定だから、てっきり自分で開発したのかと思いきや、全然違いましたね。
そうです。なんか宇宙人っぽいやつだったんですねっていう。感じだったのがすごい意外だったんでね。いや、ちょっとだから、読めなくなってきましたね。展開がっていう。
そうですね。何か、二人の力を合わせて感がまたちょっと想像とは違った形になってましたね。弟くんの天才さと、兄のフィジカルを合わせるって話じゃなかったですね、全然。
そうだね。むしろ、まあ、本当に合体しては二人、やっと一人前みたいな感じになるかもしれませんけどね。
うん。という点で、思ったよりも確かに変わった、ひねった設定だなという印象でした。
うん。いや、はや。まあ、なんでそのあたりの秘密はね、結構僕は早く明らかにしてくれた方がいいタイプなんでね。
僕も引っかかりますね、多少これは。
そうそうそう。ね、ジップマンの元だったこの、犬野郎の犬のシルエットのやつの目的が何なのかとかね。ほんと敵は何なのかっていうところをちゃんと明らかになった上の方が燃えられる気がするんでねっていう。
はいはいはい。
そこは早くしてほしいなっていうのもありますけど、まあまずは本当にアクション期待してますよっていう。今週さ、だってさ、まあ空中で合体するのはいいんだけどさ、このトラックが飛ぶのっていっぱいいるっていう。なんでそんな飛んでんのトラックみたいな
。それはまあ、派手にするためですかね。
そうだね。いやでもなんか、いるってちょっと冷静な俺は突っ込んでるけど、勢いはすぐあるからさ、これはこれでいいって思ってるんだけどね。
まあそうですね。多少確かに、なんか世界観を壊しましたけどね、これもまた一つ。
そうだね。これはもはや、ドラテクなの？それともこういうトラックのギミックじゃない？これ完全にドラテクだよねって。
一応ドラテクみたいですね。うん、そういう点で、思ったよりもカートゥーン寄りの世界観なのかなっていう印象はちょっと生まれましたね、そこで。
そうだね。
あとまあ意外だったのは、敵は巨大ロボットで縛ってる、巨大ロボット縛りなのかと思ったら、全然そんなことはなかったってことですね。
これもだから、朝番組関連
魔法少女になりたいっていうことらしいですよ、きっと。
だからちょっとやっぱまだ敵もふわふわしてるからね。まあ来週あたりにきっちり決着合体かっこいい決着つけてもらって、まあ早めに本当にお互いの立ち位置を。はっきりさせてほしいねっていう。
そうですね。敵も、こう、きちんと、好きになれる敵に出てほしいですね。
うん。
見た目的にも内容、内面的にも。なので、この、まあ、魔法少女というか、プリキュアっぽいキャラクターに関しても、ちゃんとこの、中身と、その、デザインもここからさらに進化していくような形で、すごいいい感じの敵ヒロインになったらいいなと期待しますよ、僕は。
そうですね。
という感じで、まあまあとりあえずいろいろ説明があったので、それを踏まえた上で次回カタルシスを得られるような展開だったらいいなと思います。では続きまして、アクタージュの第93話、内容としましては、いちこちゃんはいちごちゃんという芸名で子役からやってたんだけれど、芸能界の流れには抗えない、凡人なし天才には抗えないという形で、諦めていたところを、竹光くんのこの奮起や、そしてそれを起こした、ヨナギさんのこの才能などに当てられて、すごい、頑張ってしまいますという感じでした。
いやー、竹光くんのターンだと思ったら、いちこさんのターンでしたねっていう。
まあまあ、一応だからこれで順繰りに脇役さんに回ってきた感じでしたね。
そうですね。いや、まあ実際問題ね、いちこさんのこの反応はすごい良かったしね。吹っ切れた後のね、あれが舐めんなよ新人っていうのはすごい良かったしねっていう。
はいはいはい。
いや、だから本当に熱くなってきて、そこがちゃんとね、大神さんも出てきて、すごい、三人がいる炎のカットとかになった時は、すごいなんか、少年版が的テンションで、すごい俺は、興奮したからね。
そうですね。ちゃんと揃い踏みっていう感じが出ましたからね、ここで。
そうそうそう。いやだから本当に演技で殺し合うぜ、みたいな感じがすごいあってね。いやだから、やべえな、面白いな、アクタージュ。格闘漫画じゃないのに、格闘漫画の盛り上がりだなって思いながら。
いやー、まあまあ、それはわかる感じはしますね。ということで、ちゃんと周りを固める脇役に関しても、ベテランと新人、そしてここで中堅という形で、ちゃんとそれぞれ立場の違いを明確にするような感じで、こう、天才に対する立ち振る舞いという形で、こう、差別化した上で、同じテーマに対して挑んでいく形でまとめ上げてきましたからね。
そうですね。
そういう点で、なかなか全員のキャラクターの、こう、一人一人のドラマが絡み合う感じ、お互いに影響を及ぼし合いつつ、一つの、まあ、二人の天才に挑んでいくっていう構図に落とし込んできて、まあ、その、もう一人の天才自体も、ヨナギさんに挑んでくるんで、やっぱ、 ボス戦なんですか、やっぱり。
そうね。
ヨナギさんというボスに、天才プラス脇役3人が一致団結して挑むという、この形にまとめられてきた感じは、大変盛り上がってますよ。
いやー、そうですね。そして、これからどうなるんだっていうところをね、こうやって、後ろの方でね、花子さんたちが語り合っていくっていう展開で、ちゃんと次の誘導もしてくれますからね。いやー、はい、クタージュ親切ですよっていう。
そうですね。ということで、なかなかこのお芝居のラストシーンがどうなってるかは明示されていないから、それも楽しみだなっていう話はしてましたが、ここで改めて説明したことによりますれば、最後はラスジオが相手を許して、自ら炎を消すらしいですからね。
うん。
怒りの炎を。ということで、果たして、その、この怒りを、炎を収める、消すまでに至る流れ、果たしてどうなるのかわからないので、また、違った、こう、試練が提示された感じで、問題が提示された感じで、ここからの人間ドラマにはとても期待です。
期待ですね。
では、続きましてが、ドクターストーンの第132話、内容としましては、ヨウ君は敵の石化装置ゲットしたし、ヒョウガさんは千空君たちの作った管槍を使って、モズさんを倒しましたが、イバラさんは石化装置に何かコマンド入れちゃいましたという展開でした。
今週まず扉絵シティハンターでしたね。
ああ、確かに。
そうそう、やっぱ実写版公開記念ですかねっていう。
実写版めちゃくちゃ面白かったですからね。
いや、面白かったね、実写版。
いや、というか、本当に、漫画アニメの実写化としてアプローチが完璧でしたからね。
完璧だったね、だから。いやー、あれはフランスで作ってくれて本当にありがたかったよ。
本当に。そしてアクション映画としてもちゃんとフレッシュな映像、アクション要素を盛り込んだいい作品でしたからね。
いやー、いっぱい笑わせてもらったよ。
いや、本当に。動物虐待に相当する場面以外は、すごく笑いましたよ。
そうですね。ハムスター以外は俺もすごい良かったですよ。
あそこはかなり引きましたけどね。
うん。だからそれ以外は本当に完璧だったんでね。いや、シティハンターは、もう興味がある人は絶対見に行った方がいいよね。
本当に。ということで、シティハンターに何かつながりが、坊一先生、まあ、もしくは稲垣先生、何かつながりがあるのかないのか、ジャンプつながりだからということなのか、ファンなのか、まあ、わかりませんが、一応本編中での、この、拳銃による狙撃という展開にちなんだ扉絵ではありましたね。なかなかこういった扉絵も面白いですね。
面白いですね。そして、もう本当にね、今週はまず、その、モズさん対ね、氷河さんがね、まあ期待通りの決着だったんでね、いやー、良かったですね。
いや、本当に、千空君たちが何かを作らなければって言っているっていう状態で、で、氷河さんに関しても、草槍を手にしてパワーアップっていう展開見たいなって思っていたところが、単純にそういったパワーアップと勝利っていう展開だけではなくて、そこに人類の英知、技術の継承、歴史の積み重ねみたいな、そういったモズ君にないものを乗せてくるっていうテーマ性にちゃんと結びつけましたからね。
いや、そうだね。
いや、完全無欠にスッキリしました。
そうなんだね、モズさんのこのすごい生きてる感じをね、一気に崩してね、クソこんな腰痛の武器にっていう黒い、凹ませてるっていう感じのね、ドヤ感をね、バキーって砕いてやったのがね、すごい語らしさありましたよっていう。
はい、はい。
そして、それは本当でもね、先週のイバラさんにも感じたんだけど、いや、イバラさんはでもただで起きなかったですね。
いやー、何かしらあがきはするだろうなと思っていましたが、あそこから捨て身の飛び込みでコマンド入力ですからね。
いや、そうだね。すごいビビったよ、これ。
はいはいはい。
めちゃめちゃ、これこそ夢に出てきそうな怖さじゃないですか。
いやー、でもこれでちゃんと、こう、汗だくになって必死っていうところがあるんで、僕はまだ、その、悪役のあがきっていう感じがあったんで。
はいはいはい。
そこまでではなかったですね。
なるほどね。いや、でもさすがやっぱね、ボスキャラはボスキャラしか持ってるよ、もず、イバラさんっていうね。
本当に読者がもう勝ったぜって思ったところ、読者が勝利を確信した瞬間、その油断をついてきましたからね。
うん。
一体、どのくらいの範囲にいて、石化させるか、もしくは、読者もまだ知らない機能があるのか、わかりませんが。
うん。
とこっからどう展開するのか読めないですね。
いやー全く読めないですね。解除呪文とかあんのかな。
しかも普通にまあ、範囲1メートルとかでヨウ君だけを石化させようとしてるのか。
はいはいはいはい。どうなんでしょうね。ちょっとわかんないんで。いや来週が本当楽しみだよね。
いや本当ですね。そういえば先々週ぐらいにこのイバラさんが石化装置を使うときにこうワンセカンド。 ワンメーターみたいな感じで、英語でコマンドを入力せるっていうことに結構衝撃を受けたのを言及し忘れてましたよ。もう言及し忘れてましたよ。
宇宙のケーキだとしたら英語でっていうのもなかなかおかしいな話だしね。
そうなんですよね。なので、メカとしての外観が出てきた時にも思ってる機械だっていうのでちょっとびっくりしましたが、それに対するコマンド入力が英語っていうことに関して、英語っていう、思ったより、現代兵器っぽいもの何かみたいな感じで、結構ギョッとするインパクトのある、なんか情報の出し方でした、あれは。いう感じだったりしますので、いろいろとこのお話の根幹に関わってくる、この世界観の根幹に関わってくるようなところがぐんぐんとこう段階的に出てきたりして、それが明らかになるのかならないのか、石化装置手に入るのか入らないのか、手に入ったら入ったらこれどうすんだみたいな、大変大変いろいろと大きな展開が楽しみになってくる状態で、サスペンスも楽しみです。
はい、
では続きましてが、テレビアニメ第2期絶好調&二次試験直前猛勉強センターカラー、僕たちは勉強ができない。センターカラーは、ウルカちゃん、リズちゃん、フミノちゃんの私がチョコレートよっていうやつでした。
いやそうですね。まあ、いいサービスカットだったと思いますし、
はい、
最近本当に裏の方に、あれがないんで、撮影風景が。
そうですね、メイキングがないですね。
これこそ撮影風景見たやつでしたね。
いや、本当に、成り行き君がこれを撮ってるところが見たかったですね。
いや、見たかったですね。めちゃめちゃみんな恥ずかしがってそうですし、ね、チョコとかつけたらね、すごい羨ましいのなりきくって感じになりましたね。
はいはいはい。という感じで、まあ大変、可愛くかつセクシーな、プリティ&キュートな感じのセンターカラーでした。で、内容としましては、第139話で、みんな本試験前に追い込みをかけて緊張している中、なりゆきくんの書いたノートがみんなの元に届いて、みんな心は一つ、そして、キリス先生は生活態度を改めろっていう展開でした。
いやー、なりゆきくんイケメンでしたね。
いやー、そりゃもう成長しましたから、なりゆきくんは。これくらいのことはしますよ、当然。
いや、そうね。いや、もうなんかあまりのイケメンぶりにもう目が潰れそうでしたよっていう。
はいはいはい。
逆にね、だから、なんか俺すごいこれで良かったのは、なんかもうこれで、成幸くんだからみんなを合格させるって言った子ですごい、やりきった感があるんでね。
はいはいはい。
だからなんかもう、誰かヒロイン一人を選んでもなんか、成幸くんひどいっていう気持ちにならなくて済みそうだって思ったね。
確かに、少なくともこの恋愛のシリアス展開っていうのを受験に絡めるようなことはしないんだなというのは分かりましたね。
そうですね。
だからあくまで彼らの絆の、その素晴らしさ、大事さ、豊かさみたいなものをしっかりと描いて、その上でサードするみたいな感じですからね。
いや、なんでこれですごいちゃんと下地はできたんでね、あとはもうヒロイン選ぶだけですよって、五等分の花火ヒロイン選ぶだけですよって
。俺は選ぶっていう。いやー、でもやっぱりそっから恋のさや当てではないですが、それぞれの究極、まあ選ぶ、五等分の花火だって別に選んで終わりってわけじゃないでしょうからね。
まあそうだね。
そういう点で、それぞれの抱えた問題や、お互いの関係性とか、成長等々に関して、どのくらいのドラマが展開されるのか、本当にその火蓋が切られるのを、今かと楽しみにはしてますよ。
そうですね。
いや、あんまりあっさり終わってほしくないんですけどね、僕は。
うん、おっさり、そうなんだよ。だから、ちょっと、でももう本当に終わりじゃないですか。受験本番
で。受験終わっちゃいますね、本当に。
うん。そしたらもうあと、卒業式、あえて卒業旅行があるかくらいな感じだし。
そうですね。卒業旅行に行くしかないんじゃないですかね。
うん。
だから、それぞれ別の大学に進む。まあ、みんながみんな、実家から通えるかはわかりませんからね。
うん。
ウルカちゃんはアメリカですしね。
そうですね。
っていう点で、もしかしたらそれぞれの進路、一人一人も各地方にバラバラになってしまうかもしれませんから。
うん。
そういう点で、タイムリミットを設定した展開が、受験の後にこそ何か始まるのかもしれませんから。
うん。
いやー、とか、いろいろと期待はしています。では、続きましてが、チェンソーマンの第50話、サブタイトルはシャークネードということで、で、サメに乗ったチェンソーマンは、台風と爆弾に突っ込んでいって、結果、サメの腹の中に入っていたんで助かったっていう展開でした。
いやー、もうシャークネードの抜群の来るなーって言って、勝ったところはすごい良かったね、絵的に。
そこですか。
でもこれが見たかったもんだよって感じだったよ、俺はっていう。
はいはいはい。いやー。 ビーム君は本当になんか、命令、目がどっか向いてますね。
そうだね。いやでも今週でも本当最後ビーム君がこうボロボロになったからちょっと泣きそうだったよ、俺は。
そうですね。死ななくてよかったですよ。
いや、死ななくてよかったね、本当に。チェーンソーを守るためにわざわざ腹の中にデンジ君助けて隠すわけじゃないですか。
はいはい。
自分はこんなボロボロになってまで。だからビーム君生きててほしいんですよね。まだ生きてるけど、キャッキャって言ってるけど。
そうですね。
でもなんか絶対もうアンモニア臭くなってるじゃないですか。早く血を伸ばしてあげてくれっていう。
そうですね。あとはまあ展開的にシャークネードを見てない僕でも、サメに入ってて生き残るっていう展開はなんかあったなっていう気がしたんで。
うん。
空から落ちてきて。
そうですね。
だからそういう点でもまあ、モチーフにするんじゃなくて、本当に、なんでしょうね、パロディの領域まで行ったなっていう感じがしましたよ、今週で。
そうだね。そうですね。
そういう点で、普通にお話の展開としても面白いけれど、パロディとしても楽しめるという、その二重の感じにはなりましたね。
うん。そしてね、さらにその上で、この、アキ君と天使の悪魔の話を進めてくるとは思わなかったんで、ここびっくりだったんで、はい
はいはい。確かに。でもまあ、相棒でしたからね。
相棒でしたからね。いやー、なんかすごい、背徳感あるコマだよね、この台風の柱の後ろで、天使を後ろから抱いてるアキ君とかっていう。
はい、そうですね。
いやー、だからなんかすごいキュンキュンするコマ、キュンキュンするコマ書くなー。藤巻先生っていう感じだったよ。
いや、本当に。なので、結構天使さんに関しては、死にたい死にたいって言ってるし、うん、まあ、じゃあ死んだらいいんじゃないかなぐらいの気持ちで読んでいましたが、その天使くんに関して、天使の悪魔に関して、何か垣間見える記憶ですとか、秋くんが手を握った時の反応とかで、一気にすごく人間臭くなりましたからね。
うん。
なので、それまでの無気力とか、そういった表面的な態度が、ここに来てギャップとして何か反転するような感じで、ここもやっぱり一気にぐっと引き込まれる感じでしたね。
いやー、ほんと、アキパイセンは、この漫画一番の常識人だし、一番のかっこよさですよ。
確かに。チェーンソーマンの両親ですね。
だから、まだ生きてくれ。
はい。いや、全然、天使の悪魔さんも味方になってくれるでしょうからね。
うん。
これは全然、もう、あれですよ、生き残りフラグですよ、きっと。
そうだね。
寿命は2ヶ月縮まりましたが。
未来の悪魔さん笑ってんだろうな。
でも寿命はあの呪いの悪魔にだいぶ差し出してますからね。
うん。
もうカウントダウンができるぐらいですよ。という感じなので、なかなか寿命ヘリキャラとしての立場を確立してますね、アキ君。
うん。
今後の天使君との絡みとかも、天使君の退場というか、今後の身の振り方とかに関しても大変楽しみになってきます。当然、レイズさんとの決着も見物です。では続きましてが、呪術廻戦の第87話内容としましては、虎杖君は、バッタの呪霊と戦って見事に倒して、帳を解除したけれど、真人さんは地下鉄に乗って渋谷に来ますという展開でした。
虎杖君強すぎでしょ。
いやー、それは強くなってますから。
もうフィジカルお化けもいいところじゃないですか。
真人さんがいると聞いてスイッチも入ってますしね。
まあそうだね。いやー、だからすげーなーって思いつつも、だから逆に本当に、ね、あの、五条さんの方も呪霊圧倒してじゃないですか。
はい。
まあ、光線サイドが強すぎちゃって、最近はなんかもう呪霊の方になんか俺は感情移入しちゃってるんで。
でも、ここの虎杖君に関しては、あくまでやられても問題のない、強さ、やられるべき配置ですからね、これは。
まあそうだね。
なので、なんで、ここに関しては、まあ、虎杖君が強いっていうのと同時に、まあ、敵側に関しても、やられても仕方ない。やられてもいいところを、やられてもいい呪霊を配置してたっていう状況があるんで、まあ、こうなりますよ。
そうですね。だからこそね、俺は最後、やっぱ、真人さんが逃げるわけじゃないですか。
はいはいはい。
で、普通だったら、もう、光線されたら、真人が逃げた、チキショーって思うところだけど、もう俺は真人さん、ね、セーフ逃げ切ったぜって、なんか、真人さんの生存を喜んでますからね。
いやいやいやいや、この時点では真人君、マヒトさんとイタドリ君が戦ってどっちが勝つか分かんないんですよ。
うん。
逆に、マヒトさんはだって渋谷に行くんですよ。
そうですね。
逆にやばいじゃないですか。
いや、はい。まあまあまあ、そうだね。この後渋谷行ったら五条さんと遭遇ですからね。
はいはいはい。
いやー、でもなんか本当に、うまいこと、すり抜けたな、マヒトさんって感じだったよ。
まあまあ、そうですね。ここはまあ、肩透かしの展開ではありますね。
うん。
マヒトさんが戦うのか。マヒトさん戦うのかと思いきや、マヒトさんは渋谷に行くということですね。まあ、肩透かしと同時に、やっぱり思いがけない行動によって、こちらの作戦を裏をかかれたような感じで、ちょっとヒヤッとする展開でもありましたよ。
そうですね。
あとは、バッタの呪霊の名前は、コウガイって言うんですね。
いい名前与えられたんだけどね。
そうですね。ガイでしたからね。
ガイでしたけどね。まあ、残念っていう。
ということで、なかなか使い捨てポジションの敵キャラに関しても、魅力的な個性が詰まっていたなという呪術廻戦でした。では続きましてが、ヤクソン・ネバーランドの第160話、内容としましては、ノーマンの考えでは、ラートリー家は、ミネルバさんの正体がラートリー家だっていう追い目があるから、鬼サイドに協力は頼めないと思いきや、それすらも金繰り捨てで協力を申してて、最善の形で武力を手にしてたんで、やばいぜっていう展開でした。
いや、そうですね。ラートリーさん、捨て身の一手っていう感じでしたね。
はいはいはい。
このあたりは、おお、さすがだなって思いつつも、ただ、逆にまだラートリーさんがすごい、こう、余裕しゃくしゃくの裏ボスというか、本当に捨て身の地域だったんだっていう感じがして、まだ、大ボスっぽい感じは出てこなかったですね。
まあでも圧倒的な感じはしないけれども、それでもやっぱり最善手を取ってこれる人っていうのは伝わってきましたし、
うん、
それに最後のところで、ノーマンたちが匂わせたアジトの方角の真逆を行く、それができるやつっていうので、結構格を上げた気がしましたよ、僕は。
そうですね。いやいや、だからね、この後ね、最後のなんか、みんないなくなってるじゃないですか。
はいはい。
これがちょっとどう繋がってきてね、なんかラートリーさんの方の格上げに繋がってほしいなって思いますんですよね。
そうですね。連れ去られた。殺すわけではないんですよね。
うん。
で、ラートリーさん、そもそもにして思えば、フィルを連れてってましたからね、そういえば。
そうですね。
かなり前に。
うん。
あれもどうなったのかわかりませんから、みんなをさらってどうするのか、いやー、とても心配です。
心配ですね。
そして何か最後の荒らされてる部屋の地面に手のひらの跡だけがたくさんついているのはデストランディングオマージュじゃないかと思いますね。
ああ、なるほど。そういうことなんですね。
いや、8割ぐらい本気でそう思ってますが。
うん。
という感じですが、まあ、とにかく荒らされた跡、そしてたくさんの手のひらの跡というあたりとか、一体ここで何があったのか、うん、大変気になる感じになっています。では続きまして、イラギソのユラさんの第187話。内容としましては、チューマ人の開発したマッサージブラをみんなで使ったところ、それに小枯らしくんの魂が宿ってしまったんで、小枯らしくんがみんなの胸を揉んでる、夜な夜な揉んでるっていう感じになりました。処分しましたという展開でした。
今週は本来だったら、みんなの胸を揉んでるめっちゃエロい漫画のはずなのに、もう小枯らしくんが揉んでるところの絵のが面白すぎて、そういうところじゃないよっていう。
千手観音でしたからね。
千手観音でしたからね。その前のこの手の感触はって言ってるところでもちょっと面白かったですね、すでに。
そう、
ね。なんでこんな悟った表情やねん、お前っていう。その後の千手観音はもうなんか羨ましいという概念を超えて、もう大爆笑だからね、これ。
いや、僕は今週はこの絵を描くための一話だったなと思いましたよ。
いや、そうだね。間違いないね。いやー、なんだか。まあでも、これこそが俺がユーナさんに求めてるもんだなと思いましたよ。
はいはいはい。いや、なので、もう何度となく言っていますが、本当にユーナさんのエロは、エロすぎてエロいのと、エロすぎてギャグになってるっていうのがありますからね。
うん。
その二パターンがある中で、今週は間違いなくギャグでしたね。
ギャグでしたね。
あと結構好きなのは、小枯らしくんに揉まれてる感じがすると気づいたカルラさんが、その、中万人ブラを全身余すことなく、こう、中万人ブラをつけてるっていうところが、とても愛らしかったですね。
いや、そうですね。変態ですね。
変態の度がすごいですからね。
いや、本当に他の人がまあまだなんかやってくれる。まず最初に小枯らしくんの抱き枕を見ながらっていうのが、この時点でやばかったからね。
はいはいはい。
いやー、本当、この辺でも個性が出てよかったよね、みんな。
そうですね。
でも最後はね、みんな同じ表情っていうね。泣くっていうね。
はい。
いやー、だから仲いいね、みんなっていう感じでよかったですね。
そうですね。ということで、それもみんな小枯らしくんのためにという、お互いを思い合ってるというのがよくわかる展開でしたから、うん、いや、大変、その、いい話力もあって、ゆらぎそのゆなさんらしいお話でした。では、続きましてが、三玉セキュリティの第16話、内容としましては、三玉さんが風邪をひいて倒れてしまったんで、宗谷さんと外れなが、看病合戦をしますという展開でした。
っていうか、ソーヤさんは、三玉さんのライバルじゃなくて、ハズレナのライバル役だったんかっていう。
まあまあ、三玉さんのライバルキャラは早々にやめましたよね。
やめちゃったよね。いやー、だからちょっとその変換が面白かったんだね、今週。
はいはいはい。
あ、お前こっちなんだ、こっちのライバルキャラなんだ、と思って。
まあまあ、この辺は必ずしも、こう、一 方的というか一面的というかある形に固定されるわけじゃなくて、その時の状況状況で変わってくるんだとは思いますけどね。
うん。
まあ確かに立場的に言ったら全くあの悪霊も見えないですし、
うん、
何もできないですし、その点で言ったら三玉さんのライバルというよりかはハズレナのライバルの方が収まりはいいですよね。
収まりはいいですね。いやだから本当に、宗谷さんはちょっと乗り切れないところもあったけど、今週で結構好きになれたんでね、良かった回でしたよ。
はいはい。いや、もういずれこの二人の関係性に対して、三玉さんが焼き餅とかを焼いてもいいと思いますよ、僕は。
そうだね。逆に仲良すぎてっていう。
そうです。
超能力者かっていう勘違い、すごい面白かったんだよね。
いや、っていうか、それは単にバカなだけですけどね。だって知ってるはずなのにっていう、いろいろと。
そうだよね。いやー、だからこれからは、ハズレナを超能力者として扱うわけでしょ。そうですよ
ね。まあそうですね。ということで、セキュリティのはずなのに、霊に関する知識が、霊感がないだけではなくて、霊に対する解釈が、おかしいですからね。
おかしいですね。
だからそれがすごい鈍感である一方、常にずれた発言をし続けるという感じで、まあキャラクターの個性になっているので、いやそれが感じられるシーンでした。
うん。
いう感じで、あとはまあ当然ハズレナのヒロイン力が上がる回でもあったので、その点僕は大変ごちそうさまでしたよ。
そうだね。
では続きましてが、夜桜さんちの大作戦の第16話、内容としましては、むつみちゃんと結婚したいというおもちゃ会社の犯罪コンサルタントの、社長の方が太陽君に宣戦布告してくるんで、戦って倒しましたが諦めませんという展開でした。
今週はもうなんだろう、タフネスの塊だと思っていたむつみちゃんも、さすがに変なやつが三人目だと、自分で自分がかわいそうになるって泣いちゃうんだっていうのをびっくりしましたね。
そうですね。まあ、お兄さんの段階ですでにかなり嫌がってはいましたからね。
そうだね。でもその後ね、ちょっと余裕な感じも見せたのに、やっぱダメだったんだっていうのは。いや、しょうがないね。だから、太陽君が守るしかないねって思ったよ。
はいはいはい。
そして、いや、社長はでもどうなんですかね、このキャラとしては。
僕は結構、犯罪コンサルタントの人が、おもちゃ会社の社長で、世界平和のために犯罪を犯しまくってるっていうキャラ立ては嫌いじゃなかったですよ。
いや、まあそうだね。なんだっけな、この、いいかいむつみちゃん、僕は日頃たくさん人を救ってるから多少殺しても許されるんだって言ってるところとか、いいサイコパス感があってよかったよ。
ここ、いいシーンでしたね。
いいシーンだったね。
そこに行くまで結構いろんな犯罪、悪いことに関して全て世界平和のためにやってるんだみたいなことを言って、あ、そうなんだ、そうなんだ、いい人なのか、もうな、みたいな感じでいろいろと疑いが残る状態で読んでいましたが、そこでこの僕はたくさん人を作ってるから少しくらい殺してもいいんだって言った瞬間に、あ、こいつ悪いやつだと思いましたからね。
そうだね。
あそこでキャラクター性を確定させるあたりはちょっと面白い流れですよ。
面白かったですね。いや、だから、さっき社長キャラ立ったんでね。いや、今後ライバルキャラとしてすごい活躍してほしいですよ。本当に。
そうなんですよね。今のところ、ただ、この、太陽くん、むつみちゃんの関係性に別に割って入るようなキャラではないですし。
うん。
なので、その、3人以上のキャラクターで回すときに、1対1だと落ち着いてしまう関係、かっちりと決まりきってしまいそうな関係のところを、3人目が入ることによって、その関係性をかき乱すような、そういった、3人関係、まあ、それが4人になったり5人になったり集団になったりっていう、そういった感じの人間関係みたいなと思う感じで言うと、彼の登場があんまり太陽くんむつみちゃんの関係性に影響を及ぼしてないんで、
うん、
そういった点でもっといろんなキャラと絡める感じに動いてくれたらいいなというのは期待します。
いや、そうです。でもな、俺は本当にむつみちゃん大好き3人衆、むつみちゃんを泣かせる3人衆が揃い踏みした時がすごい楽しみでしょうがないん
だよね。まあ、絵面としては面白そうですけどね。
いやー、その時こそ史上最低の戦いが始まるんだよ。
ですかね。そこら辺でいがみ合ってくれたら面白いかもしれませんけどね。
うん。
まあまあ、でも、おもちゃ屋の社長さんに関してはとりあえず、これ前に出てきた、暗殺関係の、まあ、悪い人たち、悪いスパイたちと繋がりがありますからね。
そうですね。
そういう点で、そういう人たちに指示を飛ばす人っていう立場でも、いろんな複雑な関わり方とかもできそうだったりするんで、まあぜひともここまでキャラクター関係が広がっていったんであれば、二人だけではなくて三人四人といった形でいろんなキャラクター同士の掛け合いみたいな関わり合いみたいなものとかを見てみたいなとは思いましたよ。
そうですね。
感じで、わざわざ太陽君行ったのにかわいそうだなという感じでした。では続きましてが、サムライ8-80伝の第30話、内容としましては、 八丸くんたちが言い合いとかをしているところに静寂の千さんという方がやってきて作戦を離散して、さすがいい作戦だっていう感じでみんなで乗り込みますという展開でした。
いいね、噂通りの意識だ、ついていこうってのすごい面白かったよね。
これ、何なんでしょうね、このセリフ。
これいるっていう。すごい、なんか、たまに すごい面白いこと言うよね、サムライト。
噂通り意識だ、ついていこうっていう。これは、なんか、本当にってちょっと思いましたね。
思いましたね。あ、サムライドでも噂ってあんま当てにならないんだけどね。
そうですね。あんまりいい作戦感がないですからね、別に。
そうだね。いやー、でもちょっと笑ってしまいましたけど。あとちょっと今週気になったのが、サムライってすごいね、惑星破壊爆弾みたいなの使っても復活するんだ、お前らっていう。U を失わなければっていう。
あー、なるほど。そうですね。うん、
これはサムライってやっぱすげえけど、本当に人間じゃねえな、こいつらっていう。
まあまあ人間ではないですよ、当然。
うん。いや、だからなんだろう、俺は絶対なりたくねえなって思ったよ。
確かに、今週もこの八丸くんとそのセンさんが自分の鍵を剥き出しにしてコードで繋いで通信してますが。
うん。
結構この絵面は度肝を抜かれましたね。
そうですね。ちょっと気持ち悪いですね。
結構気持ち悪いですね。
うん、
まあ、侍、うん、かっこいいというよりかは、すごいなっていうのが先に出ます。
そうですね。ちょっといろんな意味で人間を超越すぎだよね。
そうですね。なので、まあ、SF としては、ある種間違ってないのかもしれませんね。
まあまあ、SF って言ったらやっぱね、その、まあ、世界観が違うゆえにね、その、我々とは精神構造が全く違うっていう人たちのを楽しんだりするもんでもありますからね。
まあまあそうですね。そういう点で人間ならざるものを描くっていう点で言ったら、まあこの侍はまさに人間ならざるもの感が出てますね。
そうだね。まあだから SF としては確かにこれで方向性は合ってんのか。
まああえてなんだろうなとは思ってますけど、
うん、
そのある種の気持ち悪さ。
うん。まあなんであとは本当に本当不死身で戦ってるとどうなるかわからないけど。
はい。
ほんとすごいな。惑星破壊爆弾で散退っていうか散退しないのに、早漏拳を使えばもう戻らないんでしょっていう。早漏拳の格すごい上がったよね。
ああ。まあまあ、それはまあそういうもんなんですよ。
うんうんうん。
爆弾はあくまで爆弾ですから。
はいはいはい。
まあ、AT フィールドは破れないんですよ、やっぱり。
なるほどね。なるほど。ちょっと今 AT フィールドの説明は分かりやすそうだね。だから俺もこれから使っていこう。
まあ、多少違いますけど、通常兵器でもダメージは与えられますからね、体には。
うん。
何か致命傷は与えられないということで。確かに侍、どのくらいの物理ダメージしてるのかよくわかんないですからね。
そうだね。これだともう死なないってことですからね。U を失わない限りはっていう。
確かに。という感じだったりするので、その辺なかなか勝敗のつき方、うん、毎回ずっと考えなきゃいけないかもしれませんね。
そうですね。
こうしたら決着。まあ、鍵を奪ったら、奪われたら、ダメみたいですからね。
そうだね。操られちゃったりするみたいですね。
ということで、うん、物理的に破壊して鍵を取られちゃったりしたら、侍魂を取られちゃったりしたら、ダメだったりとか、まあ意外といろいろルールはありそうなので、その点、勝負事が始まったら、戦いが始まったら、またちょっと気にしなきゃダメかもしれませんね。
うん。
ということで、まあ、いろいろと侍たち、味方キャラ、それ分なので、それぞれのこう、キャラが立って、人間ドラマが見れたらいいなと思います。では続きまして最終回でした。東京忍びスクワット内容としましては、ジンさんとシモンさんが戦った数年後、そこには成長したエン君と、ジンさんたちスクワットの姿がありましたという展開でした。
いやー、エン君すげー成長しましたけど、いきなりなんかドヒドイことしてるんで、一瞬閣下側に願ったと思ってびっくりしましたよ。
人気投票でもその話が出ましたが、確かに僕最初読んだ時は普通にチンピラに絡まれてる少年を助けた、火災か何かされてるところを助けたんだなと思っていたんですが、そのでエン君がそのチンピラをこう撃退しますから、
うん、
拷問のようなことをしますから、
そうですね。
だからてっきりチンピラが悪いのかなと思って、でもミスさんに指摘されて改めて読んだら、確かにそっちから喧嘩吹っかけてきといてみたいな感じで殴られてるんですよね。
そうですよ。しかも、銃がガラガラって言ってることは、こいつ銃持って戦い挑んでるんですよ。
そうですね。
その上で素手で乗されてるんですよ。
そうですね。
なのに、この二人の方がやられちゃうって可哀想すぎませんかっていう。
そうですね。確かに、エン君。まあ、エン君は、基 記憶を読めますから。
うん。
きっと記憶を読んで、あ、こいつらの方が悪人だなっていうのを判断したんですよ、きっと。
なるほどね。すごい深いっすね。まあまあ、そしてね、その後にね、閣下も出てくるわけですけど、我々の大好きな閣下が。
好きだった覚えはないですが、出てきましたね、閣下が。
そうですね。あれ、この閣下の部下にいるのって、これ手裏剣さんですか？違いますか？あいつ死んだか？第1話の手裏剣さんとは違うか？
いや、かもしれないですね。
氷水さんはわかるんですけど、南雲氷水さんは。
はいはいはい。
いや、手裏剣さんだとしたらなんか熱いなと思ったんですけどね。
かもしれないですね、もしかしたら。
うん。いや、あと、閣下、ついに忍び組は叩き潰すらしいですけど、一体何年間待ってくれたんだ、閣下って。
いやー、なので、いろいろやってたんですよ。
なるほどね。いやー、なんか閣下が動き出すって言って、ね、2049年11月20日の戦いが行われたわけじゃないですか。
はいはいはい。
だけど、エン君がここまで成長するまで閣下待ってくれたわけですよっていう。
いやいや、そういうことをシモンさんが戦ってたんですよ、閣下と。
あー、なるほどね。じゃあもしかしたらこの時点ですでにシモンさんは死んでいたかもしれないっていう。いやー。閣下を止めるために頑張りすぎてっていう。
まあまあ、ここであのジジイを引きずり下ろして、俺たちは次のステージに上がるって言ってますから。
うん。
これでついにシモンさんがやられるんじゃないですかね。
あー、なるほどね。ついに今まで抑えていたけれどもっていうことね。
そうです、そうです。そして、そこで世界の行方性を担うのが、ジンさんたち、なるみ会ですよ。
なるほどね。いや、やっと理解しましたよ。
まあ、違う気がしますけどね。
違うの？
ジジイ、あのジジイ、シモンさんなのか。ちょっと、わかんないですけど、まあ、そういうふうに解釈も可能かもしれませんね。
うん。まあまあまあ本当に、とりあえずなんかいろいろ謎が残る最終回ではありましたけどっていう。
まあまあまあ。戦いはこれからですから。
戦いはこれからですからね。いや、まあでもね、最後になんかこう、エン君とこう、ジンさんのこう、たたずまいが一緒っていうのはなんか、エン君、ジンさんに悪い影響を受けすぎたって思ってよかった
ですね。いや、いい影響かもしれないじゃないですか。
どうなんですかね、だから最初見てるとやっぱり、こいつ悪い影響しか受けてないんじゃないかっていう気がするんだけど。
確かにあんなに素直ないい子だったのにっていう感じはちょっとありますよね。
そうだね。まあだから、ジンさんのいいところは吸収してほしかったわけですけどね。果たして。だからちょっと活躍見たかったですけど、もっとね。
そうですね、最後に、閣下の、このいいこと言ってる閣下に後ろから脳にピリッてやって、閣下を幼児対抗させてほしかったですね。
そうですね。いや、はい。というわけで、本当に、俺たちの戦いはこれからだエンドで終わってしまいましたけどもね。
はい。
どうなんですか？書き下ろしとかあるんですか？
特に、そういった言及はないですから、コミックスで追記されるのかどうかとかはちょっとわかりませんね、
う
ん。
そうですね。まあまあでもなんか最終的に閣下との試合決着すれば見せてほしいですけどもね。
まあ、ちょっとしたエピローグがあってもいい気はしますよね。
うん。
といった感じで、まあ、とはいえ、まあ、本州上でもこの、そして数年後、戦いはこれからだっていう形で、まあ、なんでしょうね、打ち切り最終回としては、実によく、様式美も抑えた上で、ちゃんと終わった感のある、読み心地の、落ち着いた読み心地のある、ちゃんとした打ち切りだったな、打ち切り最終回だったなっていう印象でしたよ。
はい。
では続きましてが、ドクターストーンリブートビアキャラの第7話、内容としましては、ロボットのレイちゃんはひたすら、自己補強、自己修復を繰り返して、そして、石化から42年後、地上にいる白夜さんに自分の存在を知らせようと明かりを灯した、その明かりを見ながら、白夜さんは亡くなってしまいました。そして、レイちゃんはその後も東京上空を通るたんびに明かりを灯し続けるのでしたという展開でした。
いやー、でも、レイ君の生きている証が、最終的にちゃんと白夜さんに届いたっていうのは、すごい泣けてくる展開でしたね。
いやー、これはもう泣かざるを得ないですね。
泣かざるを得ないですね。やっぱこの機械がこう、まあ本当にけなげに頑張ったことって結びつかないことっていうかね、報われないことが多いんだけれどもね。
はい、はい。
今回はまあ、本人はその報われたことに気がついてなかったとしてもね、ちゃんと届いたわけじゃないですか。
はいはい。
やっぱそれはすごい嬉しい事実としてね。いや、すごい良かったですね。
はいはいはい。で、それが本当に死の最後の瞬間の、救いのようなものになってますからね。
そうですね。間に合ったっていう感じでしたしね。
はい。という点で、実に見事なエピソード、感動エピソードでした。
うん。
あと、1話か2話か、3話か、まあ、9話くらいっていう話だったでしたっけ？
そうですね。
果たして、この先、白夜さん亡き後、 東京上空で明かりを灯し続けるレイちゃんがどうなっていくのか、本編にどう繋がるのか、繋がらないのか、最後どうなるのか、大変楽しみです。
はい。
では、目次コメントとしましては、今週から連載開始しました、グラビティボーイズ中村先生、読んで少しでも楽しい気持ちになってもらえたら、こんなに嬉しいことはないです。というコメントでした。
いや、そうですね。まあ、みんな嬉しいですから、ね。どんどんアンケート送ってあげましょうって感じですね。
そうですね。とても楽しい気持ちになったので、この先々も楽しみです。
そうですね。あとは、やっぱ今週のジャンプマイベスト3、古舘先生の好きな食べ物ベスト3。
はい。
金、米、銀、肉、酸、銅、野菜という展開ですけど、なんかこう、藤本先生を思い浮かべるような、シンプルなランキングでしたねっていう。
まあそうですね。米、肉、野菜。1、2、3位。米、肉、完璧じゃないですか。
完璧だね。
すべてが詰まってますよ。
うん。いやーもうなんか藤本先生の時が楽しみだね。どうなるんだろうっていう。
いやー、ジャンプベスト3、ジャンプマイベスト3。確かに。米肉野菜、古舘先生はでもすごい美味しいものとか食べてそうですけどね。
食べてそうですけどね。
イメージ的には。
うん。
お酒と一緒に。あとは、ブラッククローバー田畑先生、懐かしい友人がいっぱいだ。中村先生、柴田先生、一緒に頑張りましょう。ということで、懐かしい友人らしいですね。
そうですね。同期くらいなんですかね。
ハングリージョーカーがいつでしたっけね。まあ、近い世代なんでしょうね、きっと。
そうですね。
そういう感じなので、この辺の目次コメントの絡みも見れるかもしれません。楽しみです。あとは、鬼滅の刃、後藤家先生。新しく買ったカーディガンがすごい重い。常に誰かと肩を組んでるみたいな重さ。
これ絶妙な言い回しだね。
ちょっと怖いですけどね、なんか。
なんかついてない、大丈夫っていう。
後藤家先生が言うと何かに取り憑かれてそうで怖いんですけどね。
そうだね。いやー、まあ、もしかしたら本当に、ね、誰か二人くらい乗ってるかもしれないしね。
本当に。買ったお店とかで、いや、あのカーディガンすごく重いですね。肩に誰か乗っかってるみたいですよ。誰かと肩組んでるみたいですよって言ったら店員さんが、え、あれすごい軽いはずなんですけど。って言ってくるかもしれませんからね。
ホラーですね、完全。冬にいらないですよ、そういう話って。
いう。後藤家先生ダメですよ。怖い話が、苦手すぎてホラー漫画が描けない後藤家先生ですからね。
そうだね。ちょっと、あ、これを言ったら、後藤さんがビッチャーからやめた方がいいってことか。
よくないですね。きっと、ただ本当にすごく重いカーディガンなんですね。
うん。不思議なこともあるもんですね。
あとは、東京忍びスクワット最終回は田中先生のコメントでした。連載中は忙しくも濃密な不思議な時間でした。参加もよろしくお願いします。忙しくも濃密な不思議な時間。なんかわかるような気がします。
そうですね。
はい。という感じで、次回作が楽しみです。あとは、そういえば、ドクターストーンリブートベーカーの坊一先生、ウィークリージャンプは何が一番大変ですかと質問されますが、ウィークリージャンプは世界一仕事がしやすい雑誌です。
まあ、それは 2本同時連載させてくださいって言って、OK って言ってくる雑誌はそうそうないでしょうからね。
なんでしょうね。急にどうしたって思いましたけどね。
いやまあお礼みたいなもんだと思いますよ。やっぱりその、無茶聞いてくれてありがとうっていう。
はいはい、なるほど。いや、その心はってちょっと聞いてみたいですけどね。
そうですね。まあまあでもサッカーなんかでほら、使ってくれる監督が一番の名監督だみたいな、選手が関するありますから
ね。はいはい、それはあるかもしれませんね。
うん、
いや、という感じのなかなか、誰か家族でも人質に取られてるのかというようなコメントでしたね。
かもしれないけどね。
という感じで、では来週が、関東から表紙が、劇場版最新作12月20日公開&第5回キャラクター人気投票結果発表記念表紙&関東から僕のヒーローアカデミアとなっておりました。ということで、キャラクター人気投票結果発表らしいです。
ほう、どうなってるかですね。結構上位陣は固まってきてますからね。
そうですね。トップ3は変わんない気がしますけどね。
うん。
果たして4位以降は分かんないですね。全然。
そうですね。展開次第でまた変わってきそうではありますからね。
いう感じなので、あとは、しがらきさんがどのくらい上がってくるかとかですね。ヴィラン連合側がどのくらい上がってくるかは楽しみですね。
楽しみだね。
といった感じで関東からです。あとはセンターから大人気御礼&超重大発表センターからドクターストーン。超重大発表。まさか、アニメ2期とか、今更行ったりするんですかね。
あれ、アニメできても発表されてませんでしたっけ。
いやー、この間の呪術廻戦のアニメ化、いやまあ、普通に超重大発表って言いつつ、他のメディアの発表の方が早かったりすることありますからね、ジャンプ最近。
そうだね。
ドクターストーン普通にアニメ第2期決定って言いそうな気がちょっとしています。
そうですね。
で、あとは、新連載第2回センターカラー大蔵25ページ、アグラビティボーイズ、再び現れた工事の存在、その意図とは一体。
お、やった、工事の次元端が来る、パチパチパチ。
工事の存在がレギュラーキャラ化しそうですね。
うん。
お題キャラと化すんですかね。
可能性あるね。
という楽しみです。あとは読み切りです。記載が描く神秘的バトル読み切りセンターカラー47ページ、キラ星のメリル、川口祐希先生、少女は、少年は突然宇宙人との交戦に巻き込まれ。SF が流行ってますね。
そうですね。キラ星っていう感じなんですかね。
どういうことですか？
わかんないけど、勢いで。
キラ星のメリルという感じで、果たして、神秘的バトル、神秘的バトルっていうワードもなかなかないですね。
ないですね。
果たして、しかもそれであらすじは SF っぽいという、果たしてどういった感じなのか楽しみです。あとは、劇場版ヒロアカ公開記念2号連続読み切り第1弾、15ページ、僕のヒーローアカデミア特別スピンオフ、デク&爆豪ライチング、前編。
ほう、過去エピソードって言ったら中学時代まで遡るってことですか？
おそらく、それかもしくはもっと前かもしれませんね。まあはいはいはい、カットは中学時代っぽいですね。
うん。
ということで、作者はいつもの秋山陽子先生です。
そうですね。安定感ありますね。
そうですね。ヒーローアカデミアスピンオフ作家っていう肩書きを名乗ってもいいと思いますよ。もう。
そうだね。
秋山先生による劇場版にちなんだスピンオフ。そして、もう一つこれは読み切りと言っていいんでしょうか。少年ジャンプ出身作家初、紫綬褒章受章記念、書き下ろしショート特別読み切り、こちら葛飾区亀有公園前発祥、秋元治先生、りょうさんがちょっとだけビークリジャンプに帰ってきたぞ。
こう。
ということで、亀スポ特別編、伝説級の方々から秋元先生、紫綬褒章お祝いコメント到着だそうです。
ほー。まあまあ、数ページでもね、こっち亀あるんだったら楽しみにしますよ。
はい。いや大変楽しみです。何か、また、その、メタフィクション的な漫画という枠を面白く使った感じのショートショート、ショート作品だったらいいなと思います。という感じで盛りだくさんな来週新年3号12月16日月曜日発売となっております。ではお疲れ様でした。
お疲れ様でした。